フロント
翔平の
大体大の
よっ、お願いします。生と
自家製蒸し鶏を
蒸し鶏を、はい
はい
はい、お願いします。
鶏屋のメンチカツもお願いします。
メンチカツと、はい、はい、メンチ
カツ。松本浩
二居酒屋ピンからお送りしている大体
大丈夫です。いや
いや、いいね、
いいですよ。居酒屋
に来れるっていいよ、うんうん、素晴らしいよ。
素晴らしい日常が帰ってまいりました。
ねえ、やっと帰ってきましたよ、
まあ、これをやってる頃にはまた日常取り上げられてるかもしれないわけですね。
そうかな。
どうも
大丈夫じゃないですか。もうもうしばらくはいいんじゃないですか。
しばらく
はいいんじゃないですか。そんな
これでも6月7月ぐらいになってるかも。
いや、これはまだ6月ですね。
そっか、うん、
ああ全然大丈夫だと思いますよ。そのまあ秋ぐらいじゃないですか。ちょっとなんか、
うん、豊田翔平の大予言。
大予言っていうか適当なこと言ってるだけですけど、
うん、はあ、前回も、
はい、
トークテーマに行ってみようって、トークテーマをきっかけに全然違う
話、全然違う話から、
ね、いいのもでいい、
ありがとうございます。ピンマスでございます。
あ、どうも、
ありがとうございます。
映れますか、映れますか、映ってください。
あ、ピンマス、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、
美味しいお酒が美味しいです。
絶好調ですか。
ありがとうございます。
絶好調ですか。ありがとうございます。
いや、絶好調じゃないですか。
いやいや、うちからの絶好調、僕さんも。でも野球が始まるんですよ。
ね、そうですね。
6月19日から、ね、はい、待望の。
始まった頃の、ね、
無観客だっけ。
球場は無観客、ピンは観客入れます。やりますよ。野球見に来はるからね。ありがとうございます。
すごい、ありがとうございます。すごいな、場外みたいなもんですね。
入場料取ろうかな。
取ろう。
捕まる。
何パーか残したらいいんですか。
いけるんじゃないですか。プロ野球協会みたいな時に子供に言っていったら、もうピンやったらいいんちゃうみたいな。
なんかでもそうなるのかもしれないね。でもね。うん、なかなかだから普段通りのね、だからあるんですか。普段通りの、うん、人が集まるイベントっていうのはなかなかね、まだできないかもしれんけど。うん、
そう、普段通りのってあれです。だから、今回もさっき来てたトークテーマというんですか、でと、あのライブをやらない生活はどうでしたかと。
全然問題なかったですよ。
全然問題なかったです。大体大丈夫。全然問題なかったです。
全然問題ないよな、不思議よな、うん。
でもその前の続きで言うと、ライブをしに出かけていくっていうのも気分転換というか、その一つのサイクルではあったわけ。
いや、なんだろうな、こんなことも言ったら元も子もないんだけど、うん、なんかライブに飽きてきてて、それこそさっきの話じゃないけどさ、飽き性の話じゃないけどさ、うん、あのライブは楽しいんですけど、ライブをする内容に飽きてきたんですよ。自分の曲に飽きてきた。
自分にね、
うん、ネタに飽きてきてて、そういう意味では、なんだろう、その仕入れの時期じゃないですけどね。
はいはい、仕込み。
仕込みをしようかなと今年ずっと思ってたんです
よ。ああ、言ってたね、そういうの。
ちょうどいい時にこうなったので、
うん、
個人的には。うん、だもう本当になんか今、今年1年は、もう弾きたい時に弾くとか、あのほら、仕事とかライブとかってなってしまうと弾かなきゃいけないっていうメンタリティになるんで、もう今年1年はちょっとそれをほっといて、本当に弾きたい時に弾きたいことだけ弾く1年にしようとずっと僕は思ってたんですよ。
かっこいいことしか言ってねえな。
そうなの、
うん、
そうなの、めっちゃ適当やんか。
先週の終わりの頃から。
そうや、言ってる？
何言ったっけっていうの忘れた
わ。全然覚えてない。だから思ってたんで、だから全然その、あの逆にだからライブがないっていうプレッシャーもないし、うん、あ、ライブがあるってプレッシャーもないし、うん、だでもしたらしたら楽しいんですよ、そら。
うん、
だから、あの
那須田楽です。
することによって自分のケツを叩くって意味でも、だからマンスリーのを続けたりとかさ、うん、しようと思ったんですけど、そのマンスリーが毎回新鮮に感じるようにしよう。あのやっぱ毎週末やるとか、そのペースを遅らせて、その自分のもうフレッシュなマインドで挑めるように毎回ライブをしていこうっていうこと。
なるほど。
そうなってくるともう仕事じゃなくなってくるんですよね。
うんうんうん、
仕事として考えられなくなっちゃうから。
俺はそのさ、逆にさ、なんていうかな、フレッシュにすると、うん、ミスが多くなるんだよね。
あー、なんか、で俺の言ってるフレッシュとは違うな、それ、うん、
あんまり気分を変えたり、新しいことをしたりとか、それもしたくないのよ。気分を変えたくないから、そうすると、なんかこうミスが多くなったり、不安定になるとライブやっててもなんかシュワシュワするから、本当に家でやってるようにやりたいから、
対照的やね、ほ
ら、うん、なんで、だから家でやってるそのあの配信は俺はすごい良かった。
あ、そうなんだ、うん、あの変わらんからね、うん、そのなんか環境とか音とかお客さんとかに影響される、それが少ない、
逆にすごい、ね、だから逆にいろいろ試せたりとか、
あ、なるほどね、
歌い方がこう変わっていったりとか、そういう感じがしたので、
面白いですね。
まあ、こんな風に言ったらあれじゃない、あのやっぱり早くライブハウスとか、早くあの頃のライブに、みんなに会ってライブしたい、あの頃に戻りたいとかみんな言っててさ、それがミュージシャンのあるべき姿みたいなところって、なんかこう、まあ狭い、そういうチラチラ見る世界ですけど、 SNS とかで早くまたお店に戻りたいとか、そういうんじゃなくて、俺は家で配信してるのはすごく良かった。逆に新しい世界に入れた
の。あ、いいね、うん。
家でそんな一生懸命歌うことないでしょ。
ないね。
うん、なので。あ、良かった。これはこのライブ、だからライブするようになっても続けるのかもしれないし。
そうだね。うん、だそれはいかにマネタイズするかですよね。
マネタイズ、そうね。まあまあ。そうだし、でも家でもそれを続けていくならば、そのお店に行かせてもらうライブもこうペース配分をせなあかんくなるかも。
そうね、
うん、本当に2日に1回ぐらいそうやって行って歌ってたら家でまで歌われへんやん。
はいはいはい、
歌われへんけど、まあばらけるしね、うん、だからどうなのかな、家で歌っててそれで見れていいやっていう人はお店に来なくなるっていうのもあるんじゃない。
でもまあそれはだからライブと違う感覚ですよね。
でもそれでそれこそこう投げ銭とかをもらってると、見てる人からしたら一緒っていうところもあるかもしれないし、
そうね、それはもう好みで分かれてしまうよね、
うん、どうなんやろうなと、まあ、そもそも、まあ、自宅でこうやってやって投げ銭をもらってやってると、僕らの生活なんていうのはやったら苦しいもんなんで、もともと
そうですね、
おい、お前大丈夫かとか、どうなってんねみたいな、こう心配してメールとかくれても、いや、もともと苦しいから一緒やけど逆に真っ当にやっとるお前らの方がきつくないかっていうのはある。
ちょっとこれで、すぐ来ますね、すいません、もし
いいとき、わー、素晴らしい
メンチカツで、
ありがとうございます、
はい、じゃあ、こちら、先できますね、
ありがとう
ありがとうございます。
はい、すみません。
まあ、これもでもほら性格ですよ。僕らはちょっとそのインナーで OK な人ですけど、うん、外に出てないともう吐くみたいな人もいるじゃないですか。
弊社恐怖症っていうの
か分かんないけど。
すげえな、それ、うん。まあまあ分からんではない。
もう内向じゃなくて外向的なね、この人たちっていうのはさ、やっぱりライブしたいわけですよ。
そうですね、
生で見たいわけですよ。生で見ることに価値
がある。見てごらん、蒸し鶏。ああ、梅肉、
梅肉
か。蒸し鶏ですよ、これ。自家製蒸し鶏ですよ。うまそう。そうなのよ。まあまあ、そうですね。内向ですね。
まあ、そのライブ、だから、そうですよね。そんな風に言うとさ、例えば僕らみたいな小規模的な感じだと、もしかしたら変わんないかもしれないけど、大規模でやってる人たちは大打撃かもしれない。
あ、それはそうだ。コンサートっていうようなものをやってる
人、ね、そう、コンサートってだってやっぱりそのライブでしか表現しないことするじゃないですか。そのライトを使うなりとかさ、そのなんか人数もそうだしさ。
だまあ、そのツアーで本当に生活してる人とかね。うん、ここはすごい。なんか、まあ、こういう時だから、こういう時だったから、そのみんなこう、なんていうんですか、一丸となりたいというか、一つになって、 心一つに歌つなぎとかやってたでしょ。
やってたね、うん、なんかそういうのよく来る、
ああいう
腕立て伏せとか
なさ、ね、そうそうそうそうそうそうそうそう、なんか一つになってミュージシャンは一つになってみたいなのをやってるのをこう見るにつけ、あ、そうかそうか、こういうのじゃない人っていうのは本当にこういう場面に出てこないんやな、本当なんか不思議な気持ちというか、
そうですね、いや表現の仕方がありますよね。
それで元気をもらいましたとか言われても、まあ俺は2日に1回歌ってたから俺と同じような感じで、まあ2日に1回歌ってるんやけどなって思ったり、なんかそうか、元気とか与えてしまってるんやったらちょっと考えなあかんのかなとか思ったりするね。与えちゃってたの？じゃあ逆にの場合もあるわけじゃない、奪っちゃってた場合もあるかもしれないけどね
そんな人は見ない。
作用も反作用もあるやろ。
反作用も反作用もあるけどさ。
そっか、まあただ自分がそう思ってやってただけなんやけど。
まあだからね、どうなんだろうね。でもすぐには、でも大規模なライブはね、今年1年とか来年もそうなのかもしれないね。まあ密集ですからね。
まあね、それがエキサイティングなわけでしょ。
そうそうそうそう。大体密集ですからねっていう話だ。その野外ステージならまだいいのかもしれない、
うん、
換気が効いてる、うん、音楽の仕方もなんか変わってくるんだろうねっていう、うん、
もっとなんか、まあ、ライブもそうだね。僕はもともとライブあんまり見ないんで、
はいはい、
昔も言ってたけどライブ版の CD とか聴かない人なんで、
はいはい、作品としてね、そのスタジオ版が
リバーブ感ない方がいいっていう、
はいはいはい、
なんでまあ、いろんな部分でこうズレはあるんですよね。
そうですね、まあ、そういう2人は今こんな状況でも楽しんでましたっていうことですね。
そうなんですよ、
うん、特に問題なかったっていう、いいのか悪いのか分からんけど、
特に僕はなんていうんですか、緊急事態になりましたっていうのも、
はいはいはい、
解除されましたっていうのも、
はいはい、
人から聞いてあ、そうなんやって思うぐらい出なくていいなら出んときますっていう感じやから、ちょっとわからない、
まあ、だから興味がなかったんですね、
うん、でも興味がないっていうだけで怒られるじゃないか、世の中は。
自己中のやつらがね、
うわ、聞きましたか今聞きましたか、興味を持たないと、同じ温度を持たないとあかんわけ、同じ温度。
じゃあ俺と同じ温度を持てよってことでしょ。めっちゃ自己中やんか。
そうです、それが多数派だから。
そうだ、それではないでしょ別に。
語りかけろカメラに。じゃあ
多数派じゃないよそれは、ごく一部が大きく言ってるだけだよ。
ああ、そうなのかな、ノイジーマイノリティなんですか。
そうそうそう、ノイジーマイノリティですよ。
どうなんでしょう、僕らはずっとマイノリティ、俺はずっとマイノリティだと思って生きてるからな。
マイノリティって心地いいよね。
あ、だからなんかね。あ、それは今切り込んだぞ俺に。
お、うん、
そうか、俺はマイノリティに甘んじていたんだ。
え、でも心地よくない？気持ちよくない？
マジョリティになる怖さはあるよね。
なったらなったでいいけど飽きる。
ずっと一貫してるな。この収録のテーマは飽きる。
ずっとマチュリティで居続けるってさ、なんかその秋も大事だと思うけど、その秋、うん、なんていうの、毎回結果残さなあかんやんか。
それはなんていうのかな、成果を気にしてってこと。
なんかマジョリティでいる証拠ってこと。
うん、
うん、マイノリティでいる証拠はいらないじゃない。
いるんでしょ、多
分。あ、そうなん。マジョリティでいる以降
今ってカートコバーフが浮かんできたんだけどそんなに大して詳しくもないニルバーナが浮かんできたんだけど、まあ、メジャーに行って叩かれるってそういうことなんでしょ。マイノリティから叩かれるわけよ。マイノリティの中のマジョリティが叩くわけや。
難しいね
まあでもそれに 自分で勝手に縛られてる部分もあるかもね。
あるかもしらんなとはね。
あれなんかスノー新しい曲すげえポップやんって言われたら、あれポップなんやって思うもんね。
あーへ
ー、自分ではかっこいい、これがかっこいい、常に自分の中でポップをやってるわけよ。
でもそれが改めてポップだねって言われ
ると、ポップやんって言われると、あれどっちの誰のブレって、誰のがれってなる。
誰のがれ
あれ、
じゃあだからマイノリティ言いたいんだよね、そのなんていうの、だからあれでしょ、マジョリティポップに聞こえるところだって楽したって思ってるわけ。
なんちゅうのね、うん、もうちょっとひねり具合があったのかとか、
苦労してないんじゃないかみたいな、うん、頑張ってないんじゃないかみたいな。
そうなの、そうなの、そうなの、これはいかんですよ。だからそういうことを言うな、お前ら。
2枚やね、2枚やね。
なんかニコニコして聞いとけよ。ポップやな、偉いとか言われると。あ、何それ気に入らんの。
なんかさ、そのポップだなっていう形容詞を使う人のメンタリティはどうなんだろう、よくわからん。
あー、そうやな。
ポップだねって何を意図して言ってるんやろうね。何ポップって言葉、まず
そういうのはいっぱいあるんだ。
あ、
うん、何お前ポップしょって立ってくれとんねんみたいなこと。
お前がポップのジャッジすんなよ、う
ん、お前の中でポップなんやろみたいな。言ったら言ってる、言ってる、言ってる、言ってる、俺が言ったら角が立
つ。そうそうそう
そうそう、
なんかそんな気はするよね。
わかる、なんかわかる。
いや、なんかだからそのあれなんだよ、音楽的なことを言ってるわけじゃないんだよ、多分。
うんうん、
なんかあの人っぽいねって言いたいのを柔らかくしてポップっぽいねって言
ってるんだよ。ああ、なるほどね。ポップっぽいっていうのは PPP ってことだ。
そうそうそう。
いいよ。
クロホッピーのハードお願いします。
クロホッピーハード、はい。
いや、ちょっと多分ピンマス一人でやってはるんでしょうから。なんかチリン鳴らすのもちょっとなんか
料理してる人はいるんですか。
あ、そうなんですかね。お、特定は見てないな、それ。あと見たっけ。見てないから忘れたな。だから飽き性だということかな。
一貫して飽き性、うん、
そうなんですよ。なんかまあなんかポップ、ポップって言われて腹が立つのも良くないんだと思うけどね。
うん、よくないね。真に受けすぎじゃないっていう。
それはだからその多分10年、じゃあ7、8年前にハッと気づいた、なんで俺は誰にも分かれぬ前として音楽をやってるんだろうかという、その矛盾にもつながる。でもなんか、ハッて分かった、おいいねって言われても怒ってねえよお前なんかって言いたくなる、そのあれ。
この当時なんか生っ粋のマイノリティ気質よね。
そうなんです。でも分かれたいわけじゃない、分かってもらいたいわけじゃない。
だからあの僕らはマイノリティをかっこいいと思うたちなんだよね。マジョリティより。
そうね。
ありがとうございます。
ありがとう
ございます。あ、すみません。ありがとうございます。失礼します。
はい。まあそうです。でも極端にそういう音楽を聴いてきたわけでもないしね。インディー志向でもないし。
まあなるほどね。
まあでも俺の音楽なんてどっちかっていうとあの、ポップな方だと思うね。あの弾き語りでインディーでやってる人って言うとさ、もっとはなんかまあいいのか悪いのか。
でもそんなこと言ったらその、うん、スノーさん僕もだけど、うん、僕らが好きな音楽ってそのどっかの時代でポップだったわけよね。
はいはいはい、うん、
じゃなきゃ聴かないじゃん。
そうですね、
うん、響いてこないと思うんでね、うん。
あ、いいこと言ったぞ。じゃあ僕はどうして言ったらいいんですか。
いや、知らないですよ。好きにしたらいいと思うんですけど。
好きに。
好みが古いよ。
古いんかな。
僕も、角さんも好みが古いんやと思うよ。
まあ、それ、でもミュージシャンって割と古いというかね、やっぱり70年代、60年代の音楽が好きに掘っていってそうなる人多いじゃない。
そうかもね、なんか。だからその時代の音楽に価値があったのか、その時代のものを僕らがアンテナ張って好きなのかどっちかわからないけど。
あとはあれやわ、やっぱ年上の人に音楽聴かせてもらって
あ
かっこいいと思ってきたから、あいつらさえいなければよかったんだ。
その人たちがいなかったら音楽のうまみが分かんないからやめてるかもしれないけ
ど、音楽さえやってなければ
すげえ根本的なこと
言ってる。今こんな今はいい、今この現在はいいよ、この
音楽いなかったら家から一本も出てないって
そう、あいつらのせいで、
あいつらのせいで、
なんで楽器屋なんか行ったんだろうか。
あ、いやそこもあるよね、楽器が弾ける面白さもあるよね、
慶応の先輩のせいで。
分かった、楽器っていうフォーカスで言うと60、70年代とか古くなっていくと余計なんじゃない、うん、だって楽器しかなかった時代だもん、楽器で音楽するしかなかった時代じゃない。
いや、でもやっぱあれじゃない、いや、ブルースである、フォーク、フォークはまあ、あととしてブルース、ソウル、そういうものもやっぱり昔の濃いものに、やだってお酒もあれやビールから始まってさ、ハードリカーにどんどんウイスキーとかになっていっていく感じじゃないか。
なるほど。
でもね、普通に、いや飲み会ウェーイとか、こうそこが目的じゃない人というか、飲んで騒ぎたい人っていうのはもう
中杯でもなんでいいけど、何お酒が好きな人っていうのはなんとなくどこどこのスコッチみたいなね、
そうそうそう、そんなになっていくんで、それを教えてくれるな、
教えてもらって面白いと思っちゃったんだもんね。
そうなんだよ。でもそのかっこいい先輩がそう言うからかっこいいかもしれないと思って聞くわけじゃない。
そうだよね、うん、
かっこいい先輩とかいるなよ。
かっこよく思わなきゃいいんです。
かっこいい、何がかっこいいと思ったよな、あいつらの。クソ、
わかるわ、でも、ね、
先輩クソ、お前ら
今だから言うけどもあれ、うん、
いやだな、今でも多いですよ、未だに。
あ、そうだ、
だって僕46になりましたから、はいはい、50ぐらい、まあ47、8とかだともう同じ年のようにこう接することもあるけど、はい、まあ、50過ぎの先輩らなんていうのはやっぱこう敬語だし、あ、先輩だなと思うわけ。見た目もやっぱジジイだし、そういう人らの方が元気だ、全然元気だしね、50、60の人は元気だし、やっぱかっこいいから、そういう人らにこう聞けとかね、
言われると聞いちゃう、
おー、かっこいいなって思うね。あいつらが悪いね。あいつらが、あいつらがもうちょっと飲みすぎて、なんか体とか壊せ、壊してください。
めっちゃいい、今日一角が立つこと言ってるよ、うん、
もう世代交代してください。
それはそれで寂しくない、いなくなったら、うん、
まあ、でも飽き性だから忘れるんじゃないですか。
飽き性だから
忘れる。
俺はね、
いや、すごいんやって、やっぱその10年、15年ぐらい前の先輩とかでバンドブームがあったりとか、結構ほんまにちょっとやんちゃやったりしたり人たちやったりすると、俺らとかより全然元気やね、今だよ。
そうだね、
だったらちょっとなんかもうかっこいいしな。あ、
元気イコールかっこいい、
なんていうの、年を取らない、
あー、なんかひねくれてない感じね。
そうそうそうそう、こう、まっすぐで、音楽は本当好きなんやろな、みたいな。もうそれやめてください、その音。
大丈夫、長生きしてや。
これ後半消そう。